コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
はい、今週はポッドキャストランキングに新たな動きがありました。さあ、週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめ、早速行きましょう。まずは、ホットトピック。
2024年10月2日、TBS ラジオ、公式リリースです。小島秀夫が、今、一番自由に喋るラジオ番組、小じじゅうが、ポッドキャストランキングを席巻。
ポッドキャストのランキングというのは、もう人気番組がほぼほぼ鎮座している、動かないというような、かなりね、固定的な印象を皆さんあるんではないでしょうか。安住紳一郎さんの日曜天国ですとか、辛坊治郎さんの番組、古典ラジオといった人気番組がね、もうほぼほぼ毎回一緒という印象あるんではないでしょうか。ただ、そんなポッドキャストランキングにも、ニューカマーが来ましたよ。いやー、すごいですね。皆さん、小島秀夫さん、ご存知でしょうか。小じじゅう、小島秀夫の最高の10分にしようという番組が、ポッドキャストランキングの1位に躍り出たというニュースです。まあニュースというか、私が発見して、あ、これは新しい動きだなということで、今回、ホットトピックに取り上げました。小島秀夫さんというのは、世界的に有名なゲームクリエイターです。人気作品としては、コナミ時代に一時代を築いたメタルギア、そして2019年にコナミを独立してリリースしたデスストランディングという超人気ゲームを作っているクリエイターさんです。例えばデスストランディング、こちらのゲームどれぐらい売れてるかというと、世界で500万本、そして日本のアマゾンではレビューの件数が1700本を超えるという人気ぶりです。そしてその人気からもう今や世界のハリウッドからも声がかかっており、大手タレント事務所との契約も先日報道されました。ですから、ツイッター X のフォロワー数もなんと圧巻の142万人という超ビッグネームの番組ということで、不動の1位たちを退けてのトップということなんですよね。ですから逆に言えば、音声配信、ポッドキャストの伸びしろをまだまだ感じさせるエピソードだなと皆さん思いませんか？いやいや、フォロワー数がそれだけいれば聞かれるでしょというふうに思うかもしれません。確かに X で140万人、100万人超えということでは、おそらく世界のファンもいるということで、世界のメディア、ポッドキャストという媒体が非常に相性が良かったと。いうものはあると思うんですよね。おそらく外国の方もかなり聞いてると思うんですよ。そうじゃないと逆に日本の名だたるポッドキャストを押し寄せて1位というのはまず難しいと思うんですね。ただこの番組の座組も非常に素晴らしいです。番組としましてはライムスター歌丸さんがメインのパーソナリティを務める TBS ラジオアフターシックスジャンクション2という番組があり、その水曜日23時5分頃から10分のみスタートという座組でお披露目されている番組です。ですから番組の冒頭としてはこう10分で喋るというふうにおっしゃってるんですけども、ただポッドキャストで配信されるのは26分、つまり番組内で話しきれなかったことをポッドキャストで喋るという立て付けになっているんですね。ですから当然最初の10分聞いて残り聞きたくなりますよね。そしてラジコは最近ポッドキャスト始めましたよね。これで瞬く間にですね、この立て付けも相まって、まあおそらく1位だということだと思うんですよね。いやー、ですからビッグネームと大手のメディアのマリアージがここまでがっちりハマると、まだまだ人気音声番組が作れるんだなということはもう期待しかありませんよね。海外でトップポッドキャスターといえばジョー・ローガンさん、まあ、スポティファイとね、何十億ドルという大型契約とかでもいつも話題になっていますけども、彼がブレイクしたというのも、ものすごい著名な人をゲストに呼んでトークを交えるというところだと聞いています。ですから、やっぱりこう話として聞いて面白い人を座組として据えるというのは、やっぱり音声配信の本当に基本なんだなと改めて考えさせられる事象でした。皆さんはどう思いますか？ぜひ皆さんも聞いてみてください。本当、ゲームを知らない人でも面白いですよ。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2024年10月4日音声ライブアプリスプーン公式リリースです。個性的な番組が勢ぞろい、新たなラジオスター誕生、ネクストラジオスター一時募集合格者発表。
国内音声配信唯一黒字化していると言われているライブ音声アプリのスプーン、こちらがですね、ネクストラジオスターという次世代の配信者を育成すべく立ち上げているコンテストプログラム、それのですね、第1弾の最終結果が出ました。第3弾まであるんですけども、第1弾としての最終番組ということが発表されて、おめでとうございます。いやー、私実はこっそり応募してたんですけど、二次審査で落ちましたね。一次募集の最終結果に残った3番組は10月7日から配信がスタートされます。流行る一次最終選考で残った番組です。キナカノンさんのわっしょいラジオ、めっちゃ冷蔵庫さん、わたくるミュージック、何の役にも立たないチャンネル、役立たずの M の定義です。3つ番組が選ばれて、そのうちの2つがね、音楽ジャンルというところは、スプーンらしいというか、スプーンの特性かなというところはあります。ですから私は音声配信、そして週に3回を配信するというところでは、もともと不利だったなという反省点はありつつも、確かにスプーンの収録配信、多くの人気番組は歌ってみたとか音楽なんですよね。ですからそういったところを踏まえて、この結果かなという気はします。ただ二次審査、三次審査とありますので、今後ね、また面白い番組が選ばれていくんではないかと思います。そして、現在、最終審査の段階なんですけども、最終締め切りは10月27日です。腕に覚えのあるスプーンで収録配信で人気になってみたい、そんな方はぜひチャレンジしてみてください。ではどんどん行きましょう。Spotify はですね、今週は Spotify としてのニュースはないんですけども、ポケモンの公式サイトに Spotify のロゴがあって、何かなと思ったら、なんとその Spotify のキャンペーンでドラムあるじゃないですか、音楽のドラムね、タンタン叩くやつね。そこに貼るシールでポケモン公式とコラボしたポケモンスリープのキャンペーンでプレゼントするみたいなものが話題になってました。いやー、単純に欲しくなりますね。ラジコのタイムフリー30、そして過去30日分という新しいプラン、いよいよ始まりましたね。これで850円ぐらいだったかな。だからラジオが好きっていう人で、音楽はちょっとたまに聴ければいいっていう人でしたら、Spotify よりも安いですから、十分ですよね。で、ポッドキャストもね、今ラジコ聴けますから、国内勢としてはね、ほんと頼もしいですし、ラジコ一強がね、まだまだ続いていくなと。いう感じですね。ボイシーは、福岡のボイシーリスナー交流会の話と、それからボイシーフェスのね、チャンネルもいよいよ動き始めていました。それから、スタンド FM、ついに新社長が発表されていましたね。スタンド FM のコーポレーションの公式サイトにしれっと書いてありました。もう住所も吉本と同じ新宿5丁目になっていて、新しい代表取締役は山地勝明さんという生粋の吉本の社員の方です。皆さん、応援していきましょう。では、その他プラットフォーム、ライブプラットフォームです。ラジオトークは、パーソナリティ募集イベント1位が決定してましたね。それから、ボイスポコチャですけども、特定ライバーさんに2222ポイントハロウィン背景プレゼントというハロウィン企画がやっていました。そして、音声 AR、今週はですね、動きが2つありました。1つは、ABEX が立ち上げているサーフ。こちらがですね、バージョンアップしてサーフプラスとなりました。博報堂がついに絡んでですね、いよいよソニーのロケトーンとガチンコバトルになるという機能アップです。具体的には課金システムがついに、ね、導入されました。先行する音声 AR のソニーのロケトーン、こちらはですね、もう当初から課金システムを実装していて、例えば鬼滅の刃と伊香保温泉など温泉地とコラボした2000円ちょっとかな ?2000 円ぐらいする有料のプランもものすごく売れていたんですけども、ABEX のサーフの方は、無料の AR ツアーしかありませんでしたが、今回いよいよ課金のシステムが実装されたので、ビジネスのガチンコとしても今後盛り上がりを見せていくと思います。それから、室内の音声 AR で、オーリスというシステムがあって、ここが ここと日本の出版界の大手の日本出版販売と組んで本屋さんの中で音声 AR をするという企画が話題になっていました。室内なので GPS ではなくてビーコン、要は電波を出す機械をね、ちょこちょこ置いて拡張現実するという仕組みです。人気だったそうで今回2回目なんですよね。それからサイバーエージェントのアワー。いやーすごいですね。ついにテレビとタイアップする企画が始まります。それから国内、ポッドキャストプラットフォームリッスン。はい、アップデートがされていました。エピソード再生順番が他のアプリと同じように下から上になるそうです。
ハッシュタグ、クリエコ。
ではコンテンツ、コラム関連いきましょう。まずはこちら。
2024年10月10日、ポッドキャスター JP 公式リリースです。第1回ポッドキャストスターアワードに夜の農家。
国内メディアでオリジナルポッドキャストやポッドキャストの最新情報を発信するサイト、ポッドキャスターというサイトがありまして、そこが主催するポッドキャストスターアワードという賞レースがありました。そちらがですね、ついに決定したというニュースです。審査員には、この番組にもよく紹介いたします、ポッドキャスト制作プロダクション、ノックスメディアのコンさんも関わっているということで、多くのポッドキャスターたちが注目していた賞レースです。そして、栄えある第1回のスターに輝いたのは、はい、夜の農家さんです。いやー、夜の農家さん、なんか最近本当に至るとこで見ますよね。いろんなこう賞レースでノミネートしていたりですとか、面白いポッドキャストだよということで各所で紹介されたりとかですね、本当話題ですよね。まあ実際、農家と言いつつも、本当にエンターテイメントな番組になっていて、編集もすごくお上手で、聞いてて、本当にこう、民放ラジオクオリティで楽しいんですよね。他には、新人賞として、大人になりたい旅がしたいさん、そして、推薦賞は、アテクシの屍を越えてってが選ばれました。受賞の皆さん、おめでとうございます。さあ、ではどんどん行きましょう。まずは、ポッドキャスト関連です。いやー、今週もね、いろんな動きありました。しかも、番組解説という動きだけではなく、リアルのイベントですとか、こういった賞レースの話題ですとか、なんか様々な切り口での、ポッドキャストの話題が多かったですね。まずは新しい番組としましては、そうそう、これ、やってなかったんですね、むしろね。西日本新聞。西日本新聞さんですね、ポッドキャスト開始ということです。まあ、ニューヨークタイムズさんがね、有料ポッドキャストを大成功してるということでは、まあ、新聞、既存メディアが、ポッドキャストやらない手はないよな、と思いますよね。満を持してということでしょうかね。それから、ボイシーでも有名な DJ ノビーさんと、それから、野口さんの、ちょびっと学べるラジオ、あとは、ジュエリーブランドのハスナ、が代表の白木さんと宝石ナビゲーターのめぐみさんによるポッドキャストが始まりました。女性2人の軽快なトークって本当面白い番組多いですよね。あとはですね、リアルイベントなんですけども、今週は朝日新聞ね、朝ポキとかでも有名ですけども、朝日新聞のリアルイベント、ファンコミュニティが行われて、その様子が報じられていました。それから、ポッドキャスト番組の、東京広報大学のリアルイベントも盛り上がっていたという話題がありました。そして、ポッドキャストのテレビ番組、かつてこの番組にもお伝えしましたが、テレ東さんで、ポッドキャストを題材にしたドラマがあったんですよね。それ、期間限定で YouTube で今見られるそうなので、ぜひチェックしてみてください。そして、ポッドキャストアワードにも選ばれました、ティーチャーティーチャー。育児のラジオですけども、こちらはですね、初の書籍化、子供のお悩み100当番ということで発売されるそうです。うん、だから野村貴文さんのクロニクルの番組もそうなんですけども、書籍化できそうなネタというのは、ポッドキャスト向きなんだろうなというのを改めて思いますよね。番組企画など考えている方は参考にしてみてください。では、オーディオコンテンツです。先日、ドラえもんの声優で有名な大山信代さんが旅立たれましたけども、まあ、偶然ではあるんですけども、オトバンクさん、オーディオブック JP のオトバンクさんからドラえもんのオーディオブックが発売され、人気ランキングを席巻しているということです。うん。海外ですと、子供向けポッドキャスト 音声配信って実は今ものすごくブレイクしてるんですよ。ですから多分日本でも結構来るんじゃないかなと私は思ってます。あと教育的にもね、なんかショート動画を無制限に見させるよりは、オーディオブックでね、想像力を養いながら、なんかそういう文学の世界とかに触れさせるっていう親御さんの気持ちは多くなってもいいんじゃないかなという気はしますよね。うん。ですから日本でも子供向け、ポッドキャスト、オーディオコンテンツはなんか伸びそうな気はします。ブークス、今週はですね、ロシアや中東情勢、軍事関連でテレビで引っ張りだこの小泉先生の番組が配信されていました。そして、ボイスコンテンツですけども、アニメイトホールディングスが、音楽かけるボイスドラマの、週末系プロジェクトの CD を発売。それから、DS ライトといわゆるダウンロード販売のサイトの大手があるんですが、そこがですね、ビューアーアプリをリリースしつつ、そのビューアーアプリでダウンロードした音声も聞けるということで、よりね、音声コンテンツが聞きやすくなる環境が整ったという話題です。そして、オーディオコンテンツということでは声優さんのね、コンテンツ、こんなところにも普及してましたね。大手回転寿司チェーンのはま寿司、ここの操作端末タブレットあるじゃないですか。あのタブレットの操作音に人気声優の早見さんなどが採用されていて、SNS で話題になっていました。しかもその声優さんが選べるそうなんですよね。これ聞きたさのために行く人は多分たくさんいると思います。制作ガジェット周りです。オーディオメーカータスカムから新しいオーディオレコーダー発売されていました。FR-AV2 というコンパクトなレコーダーなんですけども、キャノン端子というね、本格的なコードがさせるマイク端子が2つある32ビットオーディオ録音ができるレコーダーです。私タスカも大好きなんで欲しいですね。それから、モバイルバッテリーなどで有名なアンカー。こちら、イヤホンなど、ヘッドホンなど、オーディオ機器も出してるんですけども、ウルトラノイキャンヘッドホンが発売されました。アンカーね、バッテリーとしては本当に定評あるメーカーなんで、こういうワイヤレスイヤホン系はね、いいですよね。とにかくほら、耳に装着するアイテムなので、バッテリーのね、爆発の危険がない安全性って最重要トピックですから、アンカー本当おすすめです。
クリエイター、エコノミーニュース。
では、音声広告 AI その他もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2024年10月8日、ウェブメディア RTB スクエアの記事です。売れるネット広告者、堀江貴文氏率いるクロス FM と業務提携。
人気実業家の堀江貴文さん。彼がですね、出張している福岡のクロス FM という地上波 FM 局があるんですが、その FM 局とですね、売れるネット広告者という特にネットに強い広告代理店が業務提携したという話題です。ねえ、ジャパネット高田もほら長崎じゃないですか。で、日本の初めての通販というのは九州から始まってるんですよね。確かなんか種をね、なんか郵便とかで送る通信販売が確か元祖だったような気がするんですが、やっぱり通販とメディアって相性良くて、そしてジャパネット高田もラジオ通販から始まったということでは、このトピックはね、本当起こるべくして起こった非常にドラマチックなニュースだなということで取り上げました。堀江貴文さんがこのクロス FM に出資をしてから、クロス FM はもう普通に黒字になったそうなんですよね。まあ、もちろんね、堀江貴文さんのバリューがあって営業に来られたら、そりゃ出向するようになっていうのはあるんでしょうけども、とはいえ、音声配信の可能性をね、感じさせてくれるトピックで当時は話題になりました。で、そこと、はい。もともとネット界隈で有名な加藤浩一レオさん率いる売れるネット広告者。ここがですね、コラボをして通販の本場である九州からね、ラジオ通販、まあラジオの広告をどんどん展開していこうということですから、これはね、面白い動きいっぱい出るんじゃないでしょうかね。実際記事にも興味深い今後の動き予定が書かれています。引用します。成果報酬型新マーケットプレイス事業の企画開発。これ何かというと、ほら、ラジオ、深夜枠など聴取者数が少ないところって広告出稿したがらないスポンサーさんも多いじゃないですか。だけども、成果報酬型にして売上が出なければゼロでいいですよというような広告を企画するということなんですよね。 それから、ラジオの広告効果測定プラットフォームの開発、デジタル広告の企画開発ということですね。ですから、まあ、いわゆるデジタルと絡めた広告の開発ということで言うと、まあ、堀江さんもね、IT 当然お強いですから、なんかね、期待しかないですね。ただ、一方で、ラジオトークとか電通とか博報堂も、まあ、いわゆる DX に絡む動きというのは実験的にはもうやってるんですよね。うん、ですから、このお二人だとしても、どこまで伸びるかというのは未知数ではあるんですけども、ただね、九州古典ラジオの樋口さんがラボを地上波ラジオと組んでやってるですとか、マリアージュがね、多分ね、ものすごいことになりそうな気はするので、今後注目していきたいと思います。では、どんどん行きましょう。今週はね、音声広告周りの記事結構あるんですよ。音なるさんが日産自動車、と取り組みをしたインタビュー記事が出てます。それからニュースメディアのニューズピックス。こちらがですね、日鉄興和不動産というところが音声でブランディングをしている戦略のセミナーを行うということだそうです。あとはネスレ日本の Spotify 広告費5倍増という日経の記事も話題になっていました。実際にね、本当に音声広告ってどこまで数字と直結するかっていうところを表現しづらいとは思うんですけども、ポッドキャストのコンテンツが盛り上がっていけば当然ね、それに乗っかりたいスポンサーも増えて叱るべきですから、広告代理店の動きも活発になっていくんではないでしょうか。AI 周りなんですが、今週はね、大きなトピックがありましたね。声フォント。国内の AI 合成音声ベンチャーの声フォント。こちらがですね、国内の超大手声優事務所、青鬼プロダクションと戦略的事業パートナー締結をしたというニュースが話題になっていました。いやー、これすごいですね。青鬼プロダクションってもうトップ中のトップの声優プロダクションですよ。例えば野沢雅子さんとかがいるわけですね。で、こことどういうパートナーシップを結んだかというと、まあ要はその声優さんの声をデータ化して、そしてそのデータを世界戦略で活用していくということなんですね。AI を使って本人が喋れないことも喋らせられる、かつ AI を使って多言語、翻訳をしたコンテンツもできるということで、ご本人さんがいなくても音声コンテンツが世界に向けて作れるということなんですね。ですから、ご本人さんも自分が活動していなくても、まあ、ギャランティーが発生するという意味ではウィンです。そして、このプロジェクトで注目したいのはここなんですね。引用します。ここで明記させていただきたいのは、アニメーション、外国語映画の吹き替えなど、演技の領域に関わるものにはサービスを提供しないということです。はい。いわゆる演技には、これは絶対使わないということをはっきり言ってるんですね。逆に言えばこれがあったからこそ、青鬼プロダクションさんもサインをしたということだと思います。まあもちろんね、日本の慣習としてアニメ1本いくらっていうのが組合で決まってるとかそういうのはもちろんあるんでしょうけども、ただね、演技っていうクリエーションの部分は我々は触れませんよということはすごく重要ですし、逆に線引きを示してくれたこと、大手が線引きを示してくれたことは本当に意義がありますよね。演技の部分には AI を使わないという基準を示したことで、やっぱり住み分けがね、今後しやすくなるんじゃないかなと思いますよね。出てきた技術に対しては、なくすことは不可能ですから、当然共存を図らなくちゃいけないわけで、その時の明確なね、線引きを示してくれたという意味では、このね、発表は今後エポックメイキングな出来事として多分語り継がれていくと思います。具体的な事例としては、AI 音声アシスタント、ロボット、音声ナビゲーションの製品などなどを想定しているということですね。ですから本当にはま寿司のタブレットの端末のボイスなんかも、まあ、あり得る話かもしれないですよね。そして、この AI アシスタント、AI スピーカーとかも今、総務省の調査で、国内でも実は普及率 10% 超えてるんですよね。そう、そんな増えてるんだと思いつつ、私もその調査、精査してみたんですけど、ちゃんとね、偏りないデータなんですよ。なんかほら、よく、そういう IT 系の調査って、いや、蓋開けてみたらほぼほぼサンプリング対象はネット調査だから IT 強い人でしょみたいな調査ってあるじゃないですか。あれではないんですよ。普通に本当にランダムにサンプリングして筆記調査というかネットの調査とかじゃないんですよ。うん。で、ちゃんと 10% 超えてるんですよね。いやー、すごいなと思いました。確かにスマートスピーカー って、Amazon Echo のカメラ付きのタイプなどは、こう見守りテック、離れた実家の親御さんたちを見守るみたいな、そういうニーズもあるみたいで、そうそう、何気に普及してるんだなというのは、改めて思いました。そしてそれにも影響するということでは、本当に潮目を変えるトピックだなと思いました。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報発信をしていますので、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。先日ワークマンプラスに行ってきました。しっかりした作りのおしゃれなデザインの洋服たくさんあるんですね。しかも安い。いやー、びっくりしました。というわけで連休ですね。皆さん素敵な連休、週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。